されたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。その5人組の内訳は、男性2人に女性3人だったが、男性は共に日本人であり、日本の電気会社から派遣された社員、女性はその香港工場で働いている工員ということだった。意外だったのはその年齢で、声をかけてきた快活そうな男性が20歳。もう一人の無口そうな男性が22歳の若さだった。若いといえば一緒の女性はさらに若く、一人が18歳で、あとの二人は16歳ということだった。懐かしいというと、日本を離れてもうどれくらいになるんですか？私が尋ねると、快活そうな若者の方が照れながら答えた。2ヶ月弱。2年の間違いではないかと思い、聞き直したが、確かに2ヶ月だという。それにしては中国語がうますぎる。ついさっきまで少女たちと中国語で軽い冗談を言い合っていたはずなのだ。日本で中国語を勉強していたんですか？
いえ、別に。
それにしては上手ですね。私が言うと、無口な方の若者が引き取っていった。僕はダメなんですけど、こいつはすごいんです。すぐに喋り始めましたからね。どうやって覚えたんですか？私は快活な方の若者に尋ねた。
聞いたんです。彼女たちの喋っているのを。耳を澄ませて聞いたんです。そうしたら、少しずつ言葉が覚えられて、
あるいは、彼は天才的な耳を持っていたのかもしれないが、とにかく日本から出向してきた社員が言葉を覚えるために、まずその土地の女工さんたちの話に耳を傾けることから始めたというのは、何かしら素晴らしいことのように思えた。というと、今日のこのデートも中国語の言葉の採集のためなんですね。私が冷やかすと、二人とも正直に顔をあからめ、そういうことでもないんです、と言った。そんなことを話しながら、丘を登っていくうちに、チュン君も彼らの連れの少女たちと口を聞くようになり、しまいには私たち7人の間で、日、中、英の、三カ国語が乱れ飛ぶようになった。だから展望台についてもコーラを飲んだり写真を撮られたりで物思いにふけっている暇などなかったのだ。帰りも誰が言うともなく7人一緒に丘を降り、それぞれの車でシャンスイに戻り、同じ汽車に乗った。彼らが二等に乗るというので、私たちも二等に乗ってワイワイやっていると、空いていることもあったのだろうが、車掌までもがそばの席に座って、おしゃべりに参加し始めた。その車掌が私の顔を見て、不思議そうに言う。 少女たちもしきりにうなずいている。チュン君に訳してもらうとこう言っているらしい。お前は日本人には見えない。まるで上海人のようだ。顔つきや体つきが似ているというのだ。別に昨日小籠包を食べたからというのではないだろうが、そう言われると意味もなく嬉しくなった。上海人の両親を持つチュン君に聞くと、黙っていれば確かに、シャハイニーズに見えないこともない、と答えてくれた。チュン君の親切も、あるいは潜在的には、そんなことが影響していたのかもしれない。終着駅の急流についても、全員がなんとなく別れがたい気分になっていた。少女たちが食事を一緒にしようと口々に言う。せっかく五人で夕食をと期待していたに違いない日本の若者二人に、どうしようという具合に顔を向けると、せっかくだから一緒にしましょうと勧めてくれた。チュン君の様子を伺うと、心が動いているのがわかる。そうしようか。私がうなずくと、少女たちは手をたたいて喜んだ。何を食べようか。快活な方の若者がつぶやいた。
日本料理。
三人の中では、最も年かさの、陳正義という少女が声を上げると、他の二人も同調した。近年、香港でも日本料理が一種のブームになり、まだ一度も食べたことのない彼女たちが、話の種とばかりに選んだのだ。日本人の二人も、久しぶりとかで食べたそうにしている。私は香港に来てまで、日本の料理を食べる必要はないと思ったが、多勢に無勢、ついに押し切られてしまった。九龍の大和という日本料理屋に入ってみると、予期した通り、かなり値段が張る。メニューには、すき焼き30ドル、寿司15ドル、などとある。少女たちが寿司を食べてみたいというので、私たちも同じものを頼むことにした。そして、日本の若者たちが香港に来て以来、どうも生野菜が不足気味だというので、サラダも別に注文した。ところが、いざ寿司が出てくると、少女たちは気持ち悪がって手を出そうとしない。あれ？さっきはあんなに食べたがっていたのに、どうしたの？私がからかうと、陳正義は必死の形相でマグロをつまみ、ようやく一口は食べたが、それ以上は決して食べようとしなかった。最も幼い感じのクビウンなどは、見ているだけで鳥肌が立ってくる始末さ。食の習慣というのは極めて拘束力の強いものらしく、生のものをほとんど食べることのない中国人の彼女らは、生の魚が乗った寿司ばかりでなく、生の野菜のサラダにも箸がつけられなかった。さすがに男のチュン君は優を越して挑戦し続けていたが、美味しいというにはほど遠い顔をしている。少女たちはほとんど手をつけていない寿司の桶を前に、お腹が空いた、お腹が空いた、 と騒ぎ始めた。中華料理を食べに行こうか。私が提案すると、少女たちもチュン君も、助かった、という表情を浮かべた。感情を払う段になり、私がチュン君と二人分の料金を渡そうとすると、電気会社の二人組は、あなたはこれから先、いくらあっても足りないでしょうから、と、ついに受け取らなかった。今度はチュン君と少女たちが相談し、連れて行ってくれたところが、大上海飯店。私にとっては、連日の上海料理。どういうわけか、上海づいている。自分たちのホームグラウンドで、気が楽になったのか、少女たちが、あけすけな好奇心を示して、私に質問してくる。何歳か、仕事は何か、結婚はしているか、これからどこへ行くのか。ロンドンまで、と私が答えると、少女たちが小さな歓声を漏らした。チュン君の家とは異なり、明らかに中流以下の階層に属する彼女たちにとっては、外国、とりわけヨーロッパへ旅行することは、まだ依然として夢のまた夢であるようだった。食欲が満たされると、今度は体を動かしたくなったらしく、少女たちがディスコに行こうと提案してきた。ペニンシュラホテルの地下にディスコがあり、そこで踊りたいという。真面目そうなチュン君は、ディスコなどに足を踏み入れたことはないようだったが、嫌だとは言わなかった。思ったことをすぐ口にはするが、決して不作法ではない彼女たちとの付き合いが、彼にとっても楽しくないことはなかったのだろう。香港のディスコの料金のシステムも、日本とほとんど変わらず、飲み物を一杯取れば、あとはいつまでいてもいいことになっている。例えばコーラが10ドル、600円といった具合だ。激しいリズムの曲から一転して、スローなテンポの曲に変わり、席に戻って休んでいると、一緒に踊っていた陳正義が、ぴったりと体を寄せ合って踊っているカップルを指さしていった。あのスタイルの踊り方は好き？あまり好きではないな。どうして？暑苦しすぎるじゃないか。すると、嫌いなはずはない、と断定するように言う。日本人はみんなあのスタイルが好きなはずだわ。どうして？と今度は私が尋ねる番だった。That is Japanese style, we say. だってあれのことジャパニーズスタイルって呼んでるんだもん、私たち。そう言って、可愛い声で。いつまでも笑い続けた。午後11時にディスコを出て、さようならを言った。5人はタクシーで帰り、私とチュン君は歩いて帰った。日曜の夜の静かな街路を二人で歩いていると、古くからの友人であったような気がしてくる。 明日はどうするの？チュン君が口を開いた。明日もどうするかは決まっていない。そう告げると、昼食を一緒に食べないか？と誘ってくれた。会社の近くのレストランでどうか？というのだ。それもいいな、と思った。チュン君のオフィスは香港島にあるという。明日は一日、香港島をぶらついてみることにしよう。そのチュン君とも別れ、一人で宿に向かって歩いていると、どこからか、美しい弦の音が聞こえてきた。
TBS ラジオをお聞きの皆様、アンです。象形の地ブルターニュ店でアンバサダーを務めさせていただきます。音声ガイドも担当させていただきます。私と一緒にブルターニュの各地を名画と共に旅してみませんか？